実践。
Let's read the Nikkei in English.
こんにちは、フリーアナウンサーの新井真希です。今日の解説は日本経済新聞日経アジアの石澤正人さんです。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
そしてアメリカ出身のジェフさんです。
Hey there, Jeffrey Swigum here. How are you all doing today?
この番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や水曜の日経夕刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします。
日経アジア。
まずヘッドラインです。Jeff, please read us the headline.
Sure. Today's is India-Pakistan ceasefire relief gives way to doubts over future red lines. Trump role in truce unclear, but economy trade issues loom over both countries.
インド・パキスタンの停戦による救済は将来の越えてはならない一線に対する疑念を生む。日経アジア書き下ろしです。インドとパキスタンが領有権を争うカシミール地方をめぐる武力衝突はアメリカの仲介による停戦で、ひとまずは核保有国同士の極度の緊張の高まりは収まっています。10日にインドとパキスタン両政府が全面的な即時停戦を謳ったものの、その停戦はもろくすぐに逆戻りしてしまう危険性をはらんでいます。さあ石澤さん、インドとパキスタンの停戦合意には本当に胸をなで下ろしました。
はい、今回の戦闘はどこまでエスカレートするかわからない状態になっていましたので、両国が停戦合意をした5月10日には国際社会に安堵が広がりました。停戦合意までの出来事を簡単におさらいさせてください。4月にインドが実効支配するカシミールで民間の26人が死亡するテロ事件が起こりました。これを受けてインドではパキスタンがテロ事件の背後にいるという見方が強まって、報復論が強まってきます。その後インドはパキスタンとの係争地カシミールのパキスタンが支配している地域とパキスタン領内にあるテロリストの拠点を攻撃します。そして両国は国境を越えた銃撃戦や砲撃からドローンやミサイルによる相互攻撃へと戦闘を激しくさせていきました。停戦合意直前の最終局面ではパキスタンのシャリフ首相が核兵器の管理を統制する国家司令本部 NCCA を招集したという情報が流れ、これは実際には開かれなかったようなんですけれども、事態が一気に緊迫しました。その少し後だったでしょうか、アメリカのトランプ大統領がソーシャルメディアでインドとパキスタンが完全かつ即時の停戦に合意したと発表する。
I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire.
と投稿し、一気に緊張が緩みました。私はその日ちょうど会社で、日経アジアのホームページなどを編集していて、インドとパキスタンの緊張がエスカレートする様子を、ほぼリアルタイムで見ていたので、トランプ大統領の投稿を見て、私も胸をなで下ろしました。
はい、しかし停戦後も小競り合いが発生するなど不安定な情勢が続いていますね。
はい、5月10日の停戦の合意についてもインドのモディ首相は、一時停止しただけだというふうに言及していて、緊張状態はなお続いています。インドとパキスタンはいずれも核兵器の保有国で、全面的な衝突が起きれば核戦争という取り返しのつかない事態にまで発展してしまう、そういうリスクをはらんでいます。これまでもインドとパキスタンは、カシミールの領有権をめぐって何度も武力衝突を繰り返してきました。その多くはこれまでは限定的で局地的な攻撃でした。一方で今回のインドの攻撃とパキスタンの報復は特定の地域に限定されたものではなく、これまでを超えた規模までに広がりました。専門家はこれまでのレッドラインやガードレールの概念は打ち砕かれたというふうに話しています。このレッドラインという言葉は見出しにも使われていますが、超えてはならない一線という意味があります。それがなくなってしまうと、再び事態が悪化すると歯止めが効かなくなってしまうという恐れがあります。インドとパキスタンの安定は国際社会にとっても欠かせません。双方が自制して越えてはならない一線をもう一度引き直し、 事態の安定を図る方向に進むことを願っています。
はい、インドとパキスタンの情勢についてお伝えしました。以上、日経アジアの注目ヘッドラインをご紹介しました。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りします。
英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアは、最新のビジネストレンドから政治、経済、社会、環境などアジアのニュースを幅広くカバーしています。緊張が続くアメリカと中国の関係、経済全体に大きな影響を及ぼす半導体産業の動向など、世界から注目されるアジアの最新情報をきめ細かくお届けします。日本経済新聞の主要記事も英訳しているので、国内のニュースを読むのにもおすすめです。隙間時間に英語を学習しながら、アジアの複雑な政治情勢や有力企業の知識を増やしてみませんか。1年プランでご契約いただければ、1ヶ月あたり10ドルでご購読いただけます。また初めて購読される方限定でお得なお試し価格もあります。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。詳しくは日経アジアのホームページ asia.nikkei.com へ。
今週のニュース解説、
Let's read the Nikkei in English。
日経アジアの英字記事から今週の注目記事です。記事は日本経済新聞の日経アジアのサイト、またはラジオ日経の番組ウェブサイトにある記事リンクからご覧ください。今日の注目記事はこちらです。
Tokyo office buildings facing extended vacancies surge over past three years.
1年超えの空室ビル、都心で急増、3年で12倍。5月19日付、日経朝刊1面の記事に対応しています。5月28日水曜、日経夕刊2ページのステップアップイングリッシュには翻訳付きで掲載があります。では、記事を読んでいきましょう。
Okay, from the headline.Tokyo office buildings facing extended vacancies surge over past three years. Influx of redeveloped properties saturates market even as workers return. Central Tokyo's market for large office buildings appears to be reaching a saturation point, with unoccupied space in properties with extended vacancies increasing 12-fold in the 3 years through 2024.
では、ここで使われていたキーワード、時事関連英語を見ていきます。第一パラグラフのキーワードです。
appear to be
何々しつつあるようである。
appear to be saturation
飽和
saturation unoccupied space
空室面積
unoccupied space property
物件
property 12-fold
12倍
12-fold through
いついつの間中、いついつの始めから終わりまで。
Through.
例文をお願いします。
I'll be in Italy on a business trip from next Monday through June.
来週の月曜日から6月いっぱいイタリアに出張します。
I'll be in Italy on a business trip from next Monday through June.
From A through B で何日から何日の終わりまでという例文でした。では、この例文の through June をUntil June に言い換えができるのでしょうか? Instead of through June in this sentence, could we also say until June?
You could, but the meaning would not be as specific. Until June could mean until the beginning of June, or the middle of June, or the end of June, and so on. It's not clear exactly when. However, if you say through June, it includes the whole month, and so it actually means until the end of June.
Until June を使うと、6月初旬まで、6月中旬まで、6月末までなどの意味で使うので、正確な時期は不明になります。一方、through June といえば、6月全体が含まれるため、6月末までという意味になります。
Yes, and so in the article it says, in the 3 years through 2024. Specifically, this means from January 1, 2022,Until December 31,
2024. 記事には In the 3 years through 2024 と書いてあります。具体的には2022年1月1日から2024年12月31日までという意味ですね。
Yes.
では続いて第2パラグラフです。
Even as workers return to the office following the pandemic, a series of redevelopment projects has led to a glut of space.
第2パラグラフのキーワードです。
Redevelopment.
再開発。
Redevelopment. Glut.
供給過剰。
Glut.
続いて第3パラグラフです。
Nikkei reviewed tenant data collected by Tokyo-based Zymax Research Institute, tracking the monthly movement of office tenants in central Tokyo's 23 wards from July 2012 through January 2025. Properties with vacancy rates of more than 20% for at least a year were designated as buildings with extended vacancies.
第3パラグラフのキーワードです。
Tokyo-based.
東京に拠点を置いた。
Tokyo-based. Tokyo's 23 wards.
東京23区。
Tokyo's 23 wards. At least.
少なくとも。
At least.
続いては第4パラグラフです。
For large office buildings with leased space of more than 16,500 square meters, the combined unoccupied space averaged around 185,000 square meters in 2024, 12 times as much as in 2021.
第4パラグラフのキーワードです。
Lease space.
賃貸面積。
Lease space. 12 times as much as.
12倍の。
12 times as much as.
例文をお願いします。
In his new position, Jim is earning a lot more money, but is working twice as many hours as he used to.
ジムは新しい役職で以前よりずっと多くの収入を得ていますが、働く時間は以前の2倍です。
In his new position, Jim is earning a lot more money, but is working twice as many hours as he used to.
Twice as many hours as he used to. をもっと短く言うと。Is there a shorter way to say twice as many hours as he used to?
Yes, that is kind of long. We could also say twice as long as before.
Twice as long as before. ということもできるんですね。では続いて第5パラグラフです。
In 2013, in the aftermath of the global financial crisis and the earthquake disaster in northeast Japan, central Tokyo's vacancy rate averaged in the 7% range. The vacancy rate was in the lower 3% range in 2024 as workers returned to the office.
第5パラグラフのキーワードです。
In the aftermath of
何々の余波で、何々の影響で
In the aftermath of 7% range.
7% 台
7% range.
では続いて第6パラグラフです。
The office building market in general is considered to have excess supply when the vacancy rate exceeds 5%.
第6パラグラフのキーワードです。
In general.
一般的に
In general. Be considered.
何々と考えられている
Be considered. Excess supply.
供給過剰
Excess supply
以上、日経アジアの注目記事を読みながら時事英語、キーワードなどをご紹介しました。東京都心部の大型ビルに飽和感が出始めています。日本経済新聞が1年以上にわたり 20% 超えの空室を超える物件の空室面積を調べたところ、2024年は3年前に比べて12倍に急増していました。湾岸部の苦戦が鮮明で、新型コロナウイルス化後の出社回帰が進むものの、相次ぐ再開発によってオフィス市況は供給過剰に傾いています。さあ、石澤さん、長い期間にわたって借り手がつかないオフィスビルが増えているんですね。都内ではいろいろなところでビルの建設が進んでいますが、オフィスが余り始めているということなんでしょうか。
はい。まだまだ都内のオフィスは空室率が 3% 台と、アジアの他の地域と比べてもとても低い水準で、オフィスの賃料も上がっているというふうにされています。ただ、この記事でも専門家が話しているように、ビルを作ればすぐに借り手がつくと、そういう状態ではなくなってきているようです。丸の内のような人気のエリアでは、空室率が 5% 以下しかないのに、この記事でも言われている晴海、湾岸地区ですね。では、2割のオフィスに借り手がつかないという状況が続いています。都内でも、交通の便が悪かったり、近くに飲食店がなかったり、働く人の利便性が高くない地域に会社を構えてしまうと、働く人の不満も高まりますし、新しく人を採用しようとしても応募してきてくれない可能性もあります。 まあ、人材不足の中、企業としてはできるだけ便利で魅力的な街にオフィスを構えて、働く人に満足してもらおうという意識が高まっているようで、オフィス選びでも品質への逃避、英語ではフライトゥクオリティという現象が起きていて、市場の二極化、
Bifurcation
が進んでいるのではないかと思います。
コロナ禍が終わって徐々にリモートワークから会社で仕事をする人の割合も増えていますので、オフィスの場所も大事になってきますよね。
はい、その通りです。少し前の記事ですけれども、テレワークの比率は2020年の 30% から3年間で半分に減ったという調査結果が日本経済新聞で紹介されています。企業の間でも従業員に出社を義務付ける動きが活発になってきています。コロナ禍の後、遠隔会議システム、そしてチャットなどのデジタルツールが世の中に一気に広がって、出社しなくても仕事ができる環境に私たちは慣れてきました。しかし、実際に顔を合わせてコミュニケーションを取ることが新しいアイデアを生みやすかったり、スキルを伝えやすかったりすると考える企業が増えています。そこでオフィスの場所が大切になってくるんですね。やはり交通の便が悪い場所にオフィスがあると、通勤する意欲もなくなってしまいがちです。
はい、会社によってはラウンジですとかバーとか、プライベートバルコニーなど、人々が交流して会話が自然発生するような設備を設けているオフィスもあるそうですね。
そうですね、働きやすい、過ごしやすい環境を提供しなければ、企業は人材を獲得しにくくなっている。なのでオフィス開発でも立地だけではなく、どれぐらいの付加価値をつけられるかがテナント獲得の鍵を握る時代になっているのかもしれません。
はい、場所ですとか地域とか大事ですよね。
そうですね、働きやすい場所を提供することが大事になると思います。この虎ノ門のスタジオでも、周辺には好みのお店がいっぱいありますので、
はい、
まあ、この後どっかに行きたいなと思っていますけれども、
はい、はい、私もすごく虎ノ門は気に入っているんですけど、ジェフさんはお家が千葉ですから結構かかると思うんですけども、どうですか？
Yes, that's the middle of the Inaka where I live in Chiba, and coming into Toranomon, it's very nice. The new Toranomon Hills is really beautiful and lots of places to eat there. In fact, after this recording, I'm going to have dinner in Toranomon Hills.
そうなんですね。ジェフさんはなんか千葉からいらしてるから、まあ、遠いですけれども、この辺りは虎ノ門ヒルズもできて楽しいですし、この辺りでご飯を召し上がるそうですね。
yes,
ちなみに何を食べるんですか？
I'm not sure. There's a lot of restaurants to choose from, so we'll have to see.
これから選ぶということですね。以上、今週のニュースでした。番組でご紹介したキーワードなどは番組ウェブサイトに掲載しています。さて、毎週水曜夜10時10分放送のこの番組は、翌週水曜お昼12時5分から再放送しています。また過去の放送はラジコのタイムフリーポッドキャストでもお楽しみいただけます。ビジネスパーソン向けのスマートフォンアプリ Biz Podcast by ラジオ日経では、この番組のポッドキャストも配信中です。ぜひアプリをダウンロードしてご利用ください。今日の解説は日本経済新聞日経アジアの石澤正人さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
That's our program for this week. I'm Jeffrey Swigum.
新井真希でした。
See you next time.
この番組は日本経済新聞社の協力でお送りしました。